それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、9章1から12節です。コリント人への手紙第1、9章1から12節をお読みいたします。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証人です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか？私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか？あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくてもよいという権利がないのですか？果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか？自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか？律法も同じことを言ってはいないでしょうか？モーセの律法には脱穀をしている牛には靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？私たちのために言っておられるのではありませんか？そうです、私たちのために書かれているのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか？他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか？それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないようにすべてのことを耐え忍んでいます。それでは本日はこの箇所よりパウロの権利、パウロの決心と題して百瀬ジョダイア牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。お祈りいたします。天のお父様、神様が私たちにこの一日を飾ったことをありがとうございます。そして私たちのために聖書、御言葉も用意してくださったことを感謝いたします。私がこの箇所から語るメッセージが神様からのメッセージでありますように、そして聞くお一人お一人にとって覚えて信じて今週歩めるようなものをどうかお与えください。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。子供たちは、時々親に死なさいと言われたことを親がなんでしないかと思ったことはありますか？大人だったらそういう記憶あるかもしれません。私は親としてとても恥ずかしいことに気づきました。子供たちにするように教えていること、それを諭そうとしていることを自分がしていないということがあると気づかされたことでした。なんで食べているときになんでそういう、なんだろう、歌ってはいけないよとか言ってるけど歌っちゃう、それはあんまりないかもしれないですけど、いろいろあるかもしれません。パウロは、今日の箇所を書いたパウロはいくつかの観点から、今日の手紙の聞き手であったコリント人、クリスチャンたちを諭そうとしてきました。いろんな指摘をしてきました。8章では神学的な、正しいこと、正論を知っていながら、自慢するようないわゆる強いクリスチャンたちに神学的な真理を適用しきれていない、いわゆる弱いクリスチャンたちに心を配るように諭そうとしていました。 まあ、つまり優しくしなさい、共に歩んで考え相手のことを考えなさいというふうに教えていました。ではパウロは自分の教えを守っていったのでしょうか。9章はある意味パウロが自分の態度、自分の心構えを明かしする章です。ここでパウロが自分の決心を、まあ、模範として説明していきます。パウロは自分に自由そして権利があることを今日の箇所の12節までをかけて論じる必要を感じていました。その理由は、まあ、8章のテーマと同じですけど、コリント人のクリスチャンたちは自分の知識に基づいて権利を持っていて、それで他のクリスチャンたちに傷をつけていたことに対してパウロがこういうメッセージを送りたかったです。パウロ、そしてあなたはそうしてはいけないよと言った後に、実は私はこういうふうにそれをやってみてますというふうに説明をしています。まず一節でパウロは質問をして、自分に本来ある自由と権利を確認します。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？大体、まあ、聖書に出てくる使徒という言葉は、よみがえられたイエス・キリストを見たことがあって、それを証言するように選ばれた人たちだった、まあ、そういう特徴が、あるいは意味が含まれています。パウロはここで自分はその条件を満たしていると自覚して言います。他に、使徒たちは教会の、まあ、他の牧会者と似てますけど、特別に教会の始まり、そして成長につながった、まあ、土台作りをしたというのも一つの特徴です。エペソの2章19と20節によると、使徒たちの働きはイエス・キリストによって教会の土台を成した、まあ、初代特有の人物だったそうです。ですから、この9章1節の最後と2節で誕生した教会は確かにパウロが使徒だということの、まあ、印だとパウロが言います。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証人です。他の、まあ、牧会者、教会の指導者についても、ある程度使徒ほどでなくても同じことが言えます。その神様のための働きの結果は、神様が本当にその人を用いているかを示します。まあ、何十年間も忠実に牧会しても教会が大きくならないということは、まあ、日本のような国では稀なことではありません。牧会者が嫌われて迫害されることもしばしばあります。しかし牧会者が御言葉、聖書を忠実に伝えて、イエス・キリストに関する福音を述べ伝えるなら、必ず誰かのうちに実りがあります。少なくとも牧会者本人にもそういう変化があると思います。そうでなければ子供に、言っていることを行ってない親のようになってしまいます。コリントに教会が生きている共同体として存在していたこと自体は、主にあって、つまりイエス様との深い関わりと働きかけによって実現されたものです。パウロの労苦を通して教会が生まれたわけです。それで教会、その教会はイエス様がパウロを召してくださったことを保証する証人となったわけです。日本でいう、まあ、実印のような確実なこと、これはもうそう言いありません、確実ですと証しする印でした。それではパウロは3節で展開し、さらに話を進めて、働き人、特に、まあ、人たちの権利を、自分の権利は何なのかをもっと深く主張していきます。6節まで3つの主張で、まあ、大体同じ権利をいくつかの観点から彼は説明していきます。まず1つ目、4節ですね。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。 生活するためにお金とか食べ物はもちろん必要ですね。当然、人たちにもそのように生活する権利があるとパウロは言います。5節、私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れていく権利がないのですか。まあ、多くの人たちが結婚していたそうです。すでにこの手紙の7章でパウロは独身であって、まあ、自分に彼にとって独身でいるのが良いと書いてありますけど、信者である女性なら結婚して宣教旅行に連れて行ってもいいと理解されていたことが分かります。文脈からすると、結婚することの権利という話より、夫婦で旅する際に家庭の物質的な必要を満たしてもらう権利があるということをパウロが主張しているでしょう。例えば7章の29から34節でパウロは結婚した人には、まあ、物質的な、支えを 家庭のために得る責任が生じると確認しています。ですから使徒には、まあ、家族の支えを受ける権利もありますよねとパウロが確認します。3番目、6節でこう書いてあります。あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくても良いという権利がないのですか。パウロ、そしてしばらく同行した伝道者バルナバは生活費を自分で稼いでいたということです。しかしパウロがそうしてきたとしても、教会は、まあ、謝礼を与えるつもりでいるべきであるとパウロが言っています。パウロやバルナバは副業しないで牧会される人によって支えられる権利をまだ持っていました。次にパウロは7節から日常の、まあ、常識から論じて使徒の権利をまた主張します。まあ、言い換えになりますけど、まあ、軍でロークする人は、自腹でそうするはずがないです。ぶどう畑を耕したり羊の群れを買ったりする人はロークをして得られる、まあ、飲食品をもらわないのはおかしいですね。もしそうだったら、それはまあ奴隷だとか小作人だとか虐げられた人の経験かもしれませんけど、基本的にはあってはないおかしいことです。骨よって神と教会のために働く使徒や他の働き人も同じ原則に沿って生活化することができるよう報酬を得るべきだとパウロは言っています。この日常的な原則は聖書にも含まれています。9節は旧約聖書の申命記25章4節を引用します。脱穀をしている牛に、靴子をはめてはならないと書いてあります。まあ、これは旧約時代のイスラエルに与えられた当時の国家のための立法から来ますが、その原則がより広く適用されるようにとパウロは教えています。9と10節で、神は私たちのために言っておられることのではありませんか。そうです、私たちのために、要するに人間のためにです。教会および使徒を含む教会の牧会者、働き人に対して申命記25の4は11節にある原則を与えて使徒の権利を支持するものです。10節11節を読みます。耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。農業を周りで見てきたコリント人たちにとって分かりやすい例で、農家は畑を耕すときも、それで取れた実りを、まあ、脱穀するときも、自分にも奉仕の分配を受ける望みがあります。霊的な状況、教会の中にもその原則が当てはまるわけです。牧会者にとって、心に霊的な種がまかれた人々たちから物質的なものを借り取ることは、まあ、理にかなっているとパウロが言います。パウロは12節の前半で、自分がコリント人、クリスチャンたちに対してそのような権利を持つことを、まあね、もう一回念押しで示します。他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、要するに他の クリスチャンのリーダーたちがそうしているなら、私たちはなおさらそうではありませんか。最初の福音を分かち合った私たち、人たちは、誰よりも物質的な支援を受けて当然である、受ける権利を持っている人だというわけです。ところでパウロはここまで論じてきた権利全部を翻します。それをこう言います。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。パウロやバルナバは、一説によると自由人でした。奴隷ではありませんでした。そして使徒として権利もありましたと2から11節までずっと論じられてきました。しかしコリントで権利を行使せずに自分たちで生計を立てました。いつも必ずそうしたとは限りません。例えばピリピ人たちからの支援を受け取ったことも聖書に書いてあります。しかしパウロは愛によってコリントの環境の状況を考えて天幕作りで生活費を稼ぐと決断したのです。これにちなんで今でも副業をしながら収入を一部か全部を得て牧会する人たちはいわゆる天幕作りテントメーカーの生活をすると言います。パウロの決心決断は7章そして8章で強調してきた、テーマにとつながりますけど、複雑な状況の中で最善を求める態度を表します。原則はあるけどこの状況で人を愛するために何が一番いいか判断しないといけないということです。特に8章また10章の後半に現れる問題そして教えを生きたパウロの経験はこの9章の話です。8章と10章にある問題というのは、初めの本にも申し上げましたけど、あるクリスチャンたちは兄弟愛、他のクリスチャンに対する愛なしに知識という力を教会の中で振るっていたことです。すなわち誠の創造主なら神様お一人だけなので、偶像に実体がないのだから、それだったら偶像の神殿で、ほふられたかもしれない動物の肉を食べようと主張して、他のクリスチャンたちの意識、良心を傷つけて困惑させていたという状況がありました。それなら権利を主張しないで、あの肉を他のクリスチャンの周りで食べるなとパウロが発祥で教えました。これを念頭にパウロが九章一節で自由を持っていること、そしてそれ以降の箇所で使徒として権利があることを主張してきました。けれどもそれは用いませんと、この爆弾発言をします。12節でその理由を一つ挙げます。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいます。妨げとは人が進めないようにする邪魔するものですね。具体的に22節から伺えますけど、弱いと思われる人たちへの妨げです。コリントのようなローマ帝国の町の社会の人間関係を考えるともう少し分かりやすくなるかもしれません。当時教えること、また演説することはやや高級なエンターテインメントでした。この今日の手紙の第1章、第2章に出たように人をうまく動かせる、いわゆる知恵、話し上手の言葉を駆使できる人たちは褒められていました。そして裕福な人はそのようにお話し上手な演説者を講演する、保護者、パトロンになる関係を作ることがありました。その演説する人は保護者の支援を受けて安定した生活をできます。そして見返りとして保護者の評判を守る責任がもちろん生じました。保護者を言葉で高めるわけです。そしてその中では当然こびる誘惑は十分にありました。そういった考え方を教会に持ち込んだらどうでしょうか。今でも考えられないわけではないことですけど、例えば小さな教会にもし裕福なクリスチャンがいて、 たくさんの献金を捧げていると分かったら、そこで、まあ、給与を受ける牧師をはじめ会員全体はその裕福な人に対して、まあ、不都合な指摘を真実を語るのが難しく感じられるでしょう。まあ、義理人情の問題になってしまいます。もしパウロが宣教師として裕福なコリントの教会から支援を受け取ったら、高ぶりやすい、いわゆる強い金持ちの教会員の、からたくさん受けているという認識が全員の中で生じて、金持ちの教会員の罪を見て見ぬふりしてお世辞を言う圧力を受けます。この手紙で、この手紙でパウロがしているような罪の指摘をもししたら、きっと怒られるとでしょう。いわゆる強いクリスチャンが弱いクリスチャンに対して不公平なことをしても、パウロはその状況では止めにくくなってしまいます。これはキリストの福音に対し妨げとなってしまいます。さらに弱い立場の教会員がそのような、もし小人がエコひいきを見たら、イエス様の福音にはそのようなお金臭いことがあっていいのだろうかと、もちろん思えたでしょう。だからその町でパウロは見下されるような職人生活を耐え忍ぶと決心しました。頭を使う、言うならホワイトカラー的な仕事じゃなくて、ブルーカラー的な手を使ってする作業の天幕作りを営んで、弱い教師、演説者なのにすごく弱い立場を取った教師になることを覚悟しました。影響力あるクリスチャンたちの献金とか講演を拒めば、彼らに対して失礼と思われたかもしれませんし、パウロは自尊心ない、品位のない先生と思われたかもしれません。けれどもパウロはキリストの福音に対して何の妨げにもならないためにそう決心しました。キリストの福音が強い人だけのためでなく、弱い人のためのものでもあることは聖書の中ではっきりしています。イエス様はイザヤ書61章から読まれて、ご自分はここに書いている人物なのだとおっしゃいました。ルカ4章18節19節です。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝える、これは福音を述べ伝えると同じ言葉ですけど、ため主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエス・キリストは弱い人をも主の恵みを伝えに来てくださいました。パウロはこれを知っていました。自分にとって物質的に不都合なことかもしれませんが、真理を自由に語れるように、お世辞を言わずに公平に人間の罪を指摘して、そして公平に平等に神様の恵みを人々に伝えるために、彼はコリントで生活費の支援を受けないことを選びました。次回この章の続きを見ていきますけど、12節までを見て私たちは3つのことを覚えることはできると思います。この3つのことをぜひ覚えていただきたいと思います。1つ目に、最初の数節からを読んで感謝したいと思います。というのは、私たちの教会も主イエス様が生きておられ、手に召された広橋牧師をはじめ多くの奉仕者が神様が用いてこられたことを示す証印と言えます。神様が今までしてくださったことを私たちは証し主のグレースやあふれる恵みなどで証しができて、もちろん個人的な会話の中でもそれができて、その証拠がいろいろあります。ですから感謝しつつ、この教会の歩みを見て、これからも忠実な御言葉の働きがなされるようぜひお祈りください。 2つ目の覚えていただきたいことですけど、11節までの話から学んで、教会の将来の教師や海外宣教師のために何ができるか考えることもできます。パウロは何節もかけて原則、そして教会の働き人を物質的に支える、特権がある、特権また義務があると説明しています。牧会者が、もう受け取らないとパウロのように決心する場合もあるかもしれませんが、それは、まあ、例外です。個人的に福音を広めながら、そのために先進する人々をどう支えるか考えるいい機会だと思います。しかしこの箇所の一番大きなポイントは12節にある驚きの発言です。これは3つ目のポイントです。献金などに対する権利を捨てると決心したパウロのその心構えです。もう一度読みます。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。むしろキリストの福音に対して何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。自分に当てはめてみるとき、まあ、消極的に言うと、パウロが決心したように、私たちにはイエスに関する福音について、まあ、妨げがないように何かできることがありますか？もっと積極的に言うと、私たちはイエス様の良い知らせの福音がありのまま輝けるように何かできることはありますか？ヤコブの手紙第2章の初めにもヒントはいろいろありますので、よかったら後で参照していただきたいですけど、私たちは例えばこの教会の集まりに来てくださる誰でも受け入れて歓迎して、イエス様の良い知らせを分かち合う心を抱いているでしょうか。またパウロは支援を受けて恩を着せられないようにしたかったと今日の箇所で言っていますけど、神様の基準、律法をはっきり伝えることによって、彼は福音をはっきり伝えたかったわけです。その両方をはっきりしたかったです。私たちも愛を持って真理を語る姿勢が取れるように、公平に聖書の、まあ、ある意味悪い知らせである私たち人間の罪の面と、聖書の良い知らせであるイエス様の義と義性と復活のその両方を伝えられるように、ぜひ今日の箇所を覚えていきたいと思います。私たちが見る人間の富とか教養とか影響力、見た目、生活の中のまあ道徳などと関係なく、一人一人が自分の神様の前での罪深さを知って、それを許して変えてくださる力のある神様の素晴らしさを知る必要がありますので、私たちはそれができるように何ができるでしょうか。律法、神様の求めておられること、そして福音、神様がしてくださったこと、その両方を妨げなく伝えるために、まあ不都合であっても惜しげなく、そして高ぶりもなく権利を譲る心構えはあるでしょうか。私にはそういう心構え、心が足りません。例えば子供たちに、すべきこととかを思いやりなど教えるつもりがあっても、自分はそもそもそれできてないことはよくあります。皆さんはどうでしょうか。私たちはイエス・キリストが私たちを歓迎したことを最後に覚えているか考えたいと思います。どんなに深い愛でイエスがへり下って、パウロの模範の前の模範として生きてくださったことでしょうか。イエス様は大工という職人となって、貧しさを受け入れて、時には人の支援金に甘んじたが、それでも住む場所も何も持たずに歩まれました。友のない人を励まして、癒して、誰にでも愛を持って教えた末、結局十字架で死んでくださいました。そして復活してくださいました。それが信じる者に永遠の命を与えるためでした。このような愛、 このような力は他にありません。最大の権利を持てられる神様が罪人のためにそうこうしてくださいました。パウロの自己犠牲的な決心を聞いて、イエス様の自己犠牲的な決心を聞いて、まだそれはできていないと私たちは分かるかもしれません。子供に言う、ことも、子供たちに言っていることを自分でもできていない親のようなものです。しかしイエス様の決心が私たちに恵みをくださいます。完全でありながら完全な義をイエス様を通してくださる天の父様に私たちは必死に祈ってより頼みましょう。私たちの罪は私たちが意識する以上に深いものです。しかしイエス様の愛が私たちの人知をはるかに超えたものです。ただただイエス様により頼みながら愛によって福音を妨げなく伝える方法を模索していきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、私たちは自分が思う以上に自己中心で罪を犯してしまうものです。しかし神様が私たちの想像を超えた愛で恵みを私たちに示してくださることをありがとうございます。私たちの状況をわきまえてイエス様が死ぬために来てくださいました。ありがとうございます。神様がこの教会を生まれさせて成長させてくださっていることをありがとうございます。私たちはこの教会の誕生を覚えて働く人々を励まして支えることができるようどうぞ助けてください。また私たち一人一人、そして教会としてイエス様についての良い知らせ、またその背後にある立法と私たちの罪の悪い知らせの全部を妨げなく人と分かち合って、またエコひいきなどによって妨げがないように福音を分かち合えるようになりたいです。私たちはそれもできてないことよくありますけど、私たちを救いに来てくださった主イエス様を覚えてイエス様によって歩むことを思い出させてください。イエス様に信頼して歩めるよう今週もどうぞ助けてください。そしてこの福音、この良い知らせの意味がまだわからない方がもしここにおられるなら、共にそれを見て共に喜べる日が早く来ますよう導いてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。